はい、ゆるい起業家の長崎一輝です。今日は、面白い仕事と稼げる仕事どっちを選ぶかというお話をしていきます。あ、その前に7月になりましたね。今年も半分終わりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。じゃあ会社の方も、第4期が終わって新たなスタートという感じなんですけど、まあそういったタイミングでね、ちょっとこの話をしてみようと思ったのは、まあ、ちょっとやっぱりこの自分自身仕事を振り返るにあたって、面白い仕事と稼げる仕事どっちを選んでたのかというと、もっぱら面白い仕事だったなっていうふうに思うのと、その結果すごく良かったなということと、その結果結局稼げるようになってたなっていうのを思うところなので、ちょっとそういったことについてお話ししたいなと思いましたというところです。で、かつこのゆるい企業としてもゆるくいくには、まあ、稼げる仕事よりも、面白い仕事を選んだ方が、ゆるくいけるのはこれも多分間違いないかなというような思うので、ちょっとこのコーナーでお話をさせていただきます。私にとってはこの第5期なんです。第5期の始まりとしてちょっと話しておきたいという話ですので、はい、ちょっとマイクを取ってみました。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい教養を普段お届けをしているんですが、水曜日にはゆるい企業に関する事柄をお届けをしております。ゆるい企業とは年商何億円や世界を変えるといった全力で頑張る企業ではなく、趣味をもっと楽しみたい、周りの人のちょっとした役に立ちたいといったマイペースに人生や世の中をちょっと良くする企業です。はい、ということで、ちなみにですね、これ最初に言っておくと、ちょっと今までと音違うかもって思ったら違うかもしれないんですけど、これ携帯を変えましたで、iPhone 17にしたんですけど、15 Pro から17にしたんですけど、その関係でちょっともしかしたら音が良くなってといいなと思いながらなんですが、で、面白い仕事と稼げる仕事っていうのがあった時に皆さんどちらだと思いますか。で、ちなみに、私がいつも言う、人に喜んでもらう仕事であるということはまあ前提なんですけど、その条件を満たした上で面白い仕事と稼げる仕事であればどっちを取るかっていうのは、これは、ゆるい企業の場合は間違いなく、面白い仕事を選んだ方が良いというふうに、まあ、断言ができます。で、なぜかというとですね、面白い方が緩いっていうことに尽きるんですけど、面白い仕事っていうのは、これね、面白い仕事と稼げる仕事ってどっち取るかっていう基準で考えた時に全然そのまず軸が違うんですよ。軸が何が違うかっていうと、面白い仕事っていうのは完全に自分の内面の話なんですね。外的要因がどうこう、関係なく自分が面白いと思ってれば面白いので、自分の中に全て、自分が全てこう主導権を握って面白いかどうかっていうところで選べるっていうところがあります。で、一方で稼げる仕事っていうのは必ず外的な要因が入ってきます。だ、どんなに自分がね、その能力があって仕事ができたとしても、その分野の事柄とかその商品とかが今売れる世の中になっていなければ稼げる仕事にはならないっていうところで、必ず外的な要因が入ってくるんですよ。で、そうすると、どうなるかっていうとですね、稼げる仕事っていうのは、そのたとえそれをずっとやってたとしても必ず稼げなくなる時期っていうのがいつかやってくるっていうことが起きてきます。で、まあ、そうしたらその都度稼げる分野にこう行くっていう話になるんですけど、そうするとなかなかこうやってることも変わりますし、で、新しいことを始めるとなったらまた苦しくなるじゃないですか。新しいことを始めてなかなか大変ですよね、精神的な労力が。っていうところなので、まあ、同じことをずっと続けるってことは稼げる仕事の場合はまあ難しいのかなというところがあって、で、外的要因が入ってくる稼げる仕事というものよりも、自分自身がどう思うかっていう面白い仕事を取った方が、安定するっていうところですね。で、もちろんその自分自身の中で趣味とか興味とかも変わることはあると思うんですが、それは、自分自身 その趣味思考の変化に合わせて選んでいけるので、まあ、常に自分がこれがいいってものを選べるってところでもありますよね。なので、自分自身の、内面の事柄を理由に、まあ、仕事を選んだ方が、自分自身にとってその心地よい緩い状態を保てるというところが まああるのかなというところが思うところですね。で、ですね、まあ、とある、サッカークラブチームと仕事もしてるんですが、っていうと、大体この歴代聞いてる方だったら分かると思うんですけど、そのサッカークラブチームも、まあ、結構ね、今ワールドカップとかもやってますけど、まあ、ワールドカップでも、まあ、結構活躍する選手を出してるようなチームなんですけど、やっぱり稼げることよりも面白いことを、まあ、重視してイベントをやったりとかしてるって話は聞いています。その結果、まあ、ファンが集まってきて稼げるようになるというところですね。そこのチームと仕事するときにいつも話をするのは、なんかもう確実に稼げると分かってると、だけど面白くないっていうことはうちはやらないっていう話はしていて、で私もそうなんですけど、確実に稼げるって分かってるっていう話って面白くないんですよね。なんかで稼げるかどうか分かんないけど、新しいし面白いっていう話の方が、なんかね、仕事やってて、すごいこう生き生きとしてくるんですよねっていうところがあって、まあ、そんなようなね、そのチームと仕事するのすごい好きなので、そんなような基準を私も、持って、仕事に当たってるんですけど、本当この基準で仕事をやっていて後悔したことがないなっていうところがあります。で、面白ければたとえ、その稼げなかったとしても別にその時間って生きるんですよね。あ、面白かったって生きるわけですよ。で、私いつも思うのが、人間でいつ死ぬかわからないですよね。それはでも死んだと思うんですよ。急に例えば、隕石が降ってきて死ぬかもしれないですし、なんかちょっとまあありましたよね、飛行機が落ちてきて、亡くなったりとかってこともあるかもしれないっていう中で、今この瞬間を生きるっていうことは、やっぱりその未来を見据えることよりも私は優先されると思っていて、で今この瞬間を生きるんであれば、稼げる仕事よりも面白い仕事を選んだ方が今この瞬間は充実するってところだと思うんですよ。で稼げる仕事は、すごい嫌な思いをしても、まあ、すごい稼げたってなっても、結局そのお金を使って何かするっていうのは、その先になるじゃないですか。しかもお金の価値っていうのも上がったり下がったりするっていうところがあるじゃないですか。ただ自分が今この瞬間面白いって思った価値っていうのは、もうこれはもう価値確定なんですよ。だから自分が今この瞬間に面白いと思えば、もうその時点で価値が確定するので、そうしたら面白い仕事を選んだ方がいいよねっていうところだと思うんですね。いや、ちなみに当然ながらの話なんですけど、面白くて稼げる仕事っていうのは当然選んだ方がいい。これはもうなんか、誰かが考えても選んだ方がいいっていうところで、面白くなくて稼げない仕事は当然やらない方がいいってなるんですけど、じゃあどちらかを満たすっていう仕事ですね。面白いけど稼げない、稼げるけど面白くないっていう仕事で、こうなった時に面白いけど稼げないっていう仕事を選んだ方が、まあ、中長期的にもそうですし、今を生きるという意味でも、まあ、緩く充実するんじゃないかなというふうに思います。で、たとえ、面白くて稼げなかったとしても、そのことをやり続けていれば、結構続けられることって大事で、面白ければ続けられますよね。で、続ければ割と稼げる形っていうのも見出せてきますよね。ですし、続けていれば能力もついてくるので、そういう意味合いでも、この面白くて稼げない仕事っていうのは、いずれ面白くて稼げる仕事に変わっていく可能性っていうのがものすごく高いと思うので、まあ、そっちを選んだ方がいいってことですね。逆に面白くなくて、稼げるって仕事は、これは分かりません。稼げるかどうかが外的な要因が入ってくるものでもあるので、もしかしたら面白くないまま稼げないで終わるかもしれない。まあ、もちろん自分の内面の中でこう続けていくうちに面白くなってきて、面白いし稼げる仕事になるという可能性もなくはないですけど、ただそれって稼げるかどうかの部分が、今稼げててもその稼げるかどうかの部分が外的な要因に左右されるので、まあ、確率としては面白いけど、稼げないっていう仕事の方が両方を満たす方向に行く確率が高いのかなっていうふうに思うというとこです。はい、随分と理屈じみたお話になってしまいましたが、まとめるとですね、なので稼げるかどうかよりも面白いかどうかで仕事を選んだ方が、なんか人生は緩くいけるのかなっていうのを、まあ、思うというところでした。 ちなみにそれ以前の前提で言うと、最初にお話した人をね困らせるんじゃなくて喜ばせるってことが前提としてありますし、あと自分が健康であるということが前提ではあると思います。でその次に面白いことっていうのをこう重要視してなんかやることを選んでいくと、まあ緩い企業につながっていくのかなっていうのをまあ思うというところです。はい、ということで、はい、今日は以上となります。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい今日を、いつもお届けをしておりますが、水曜日にゆるい企業に関することからお届けしております。興味ある方はぜひフォローください。今日の内容良かった方はグッドボタンにいただけたらと思います。また、魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスなど私の著書も好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。そういえばなんですが、あの寿司ビジネスとか最強の寿司ビジネスを最近業界っていうのは寿司の業界の方ですね、職人さんとか、寿司の会社の社長とかから感想をいただく聞く機会があって、で私寿司の本って初めてなので正直あんま自信がなかったんですよ。ただそういった本当業界の方にもこの本はすごい読みやすいしいい本だっていう風に言ってもらえてですね、非常に嬉しいです。もう本当嬉しいですし、ちょっと自信がね、正直あの自信が 100% あったわけじゃないんですよ。なんですけど、もちろんいろいろ調べて自分なりにこうねある程度やってるから出してるってとこはあるんですけど、ただどうかなっていうのをこう探りながらだったところで、その専門の方々からそういった感想をいただけるっていうのは非常に嬉しいことですし、自分としてもちょっと自信が持てているのでありがたいなと思っているところです。はい、魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、それから講演出演などお仕事ご用意ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけんグー。また聞いてくれるかな、ぎょっくりー。